ジオもっこもこパレード。
全米が揺れたあの伝説の一夜を完全映像化。
年間52年です。
めむせてます。
どうもこんばんは。
いや昨日はとりあえずお疲れ様でございました。
はいはい、もう大変、うん、もう暇で暇でしょうがないこの週末。
はい、
なんであまりにも暇でもうあの家事も全部済ましちゃって、
もう珍しいですよね、フル暇なんて。
フル暇でしたね。でフル暇でもう暇ですって、うん、各方面に4人ぐらいにメール送って、
あ、そうなんだね。
うん、で一番早かったのがあなた。
あ、そうなんだ。
あなたが LINE が来てる途中に3人ぐらいから、うん、あの飯食い行きますかと来て、うん、ごめん予定入っちゃったっつって。
なるほどね。
であなたからあの、うん、今日土曜日、うん、あのショーに出るけど、うん、あの人見知りクルーで、
うん、
で人見知り撮影クルーで行きますかと、うん、それ行くっちゅうねんっつって
、
会社、
ね、
速攻で会社に行き、
うん、
あの本気の業務用ビデオカメラを借りてきて。
ね、
そう、
仕事で使う機材を
山ほど持ってきた。
それでまあかねてからは僕らも映像がちょっと久しぶりに撮りたいなと思っていた矢先だったんですけど、まあすごい運が良かったです、
ね、タイミングあったね。
うん、
まあ、ただあのとりあえずさっきの怒鳴りだけど、全米が揺れたってあまり言わないだ
ろ。震撼した。
全米が泣いたとか。そう。映画で揺れねえだろ。
確かに、うん、まあまあまあ、
まあ、それで、
うん、
で土曜の夜のショーでしたね。
そうでしたね。
7時半ぐらいのサクッと撮って、
うん、
で、まあ、その後追っかけて爆睡して、
うん、
11時ぐらいに日曜の11時ぐらいに起きたんですけど、
うんうん、
でそこから競馬見ながら、
うん、
ビデオ の編集ちょちょっとやってね、
うん、
2時間ぐらいで横編作ったんですよ。あの思いのほかハリウッドな感じで、
そこの、ね、あの出来が良すぎてね。
特報バーン。最後6月30日全国ロードショ
ー。あのね、演者としてはね、うん、本編が出るのが怖いって。
あの予告編が全ての映画、
ね、あれはいい映像ですよ。あれしかし
ハリウッドかね、うん、あれじゃあ、あれね、あれすごいね、うん、あれあの、うん、あの結構ハリウッドな画質になってるじゃないですか、
うん、
あれ全部 iPhone なんですよ。
そうですね、うん、まあ業務用のカメラで撮ったのはまだあれは入ってないでしょ。
あれはあの、うん、会社でデータ吸い出し中。
あ、なるほどね。
あの4時間ぐらいかかるって言うから、あの会社に帰って、うん、あのデータの吸い出しのコマンドかけて、あの、うん、そのまま帰ってきたから。
やばいね、うん、
でまああのその業務用のカメラのやつと、うん、でその組み合わせて、
うん、
あの3日目ぐらいで、
うん、
まあちょっと編集して
っ
ていうのは、それはそれを作るんですけど、それは別にあの映画じゃないんで、
うん、なるほどね。
あのごくごく普通 の、 あのショーの記録のムービーで、うん、
あ、なるほど。
運動会のちょっと手の入った運動会ムービーみたいなやつ作るんですけど、
うん、
まあ、せっかく手元に素材がね、 iPhone の方の撮った素材はあるから、
うん、
まあ、ちょっとあのその予告編を作ってみようかと。
あ、
まあ、映画でさ一番作るの楽しいのは、うん、さ予告編なんだよ、絶対。
だってさ、うん、予告編ってさ、うん、一番面白いじゃん。
そう、一番面白いし、
うん、
あ、別に本編無視していいっていう。
そうそうそうそう、
予告編でかっこよければそれでいいっていうのがあるから、う
ん、あれはね、でもね、素材としてはすごくいいですね、
うん、なんかすごいドキュメンタリーに立っちゃうと思う、ね、
うん、
なんかあのアンビル
アンビルなんだよ。あれ
年食ってもショーをやり続けるみたいな。
あの最初のね、
最初
のたけしのあのこうスローモーションのダンスから、
そうそう、スローモーションでダンスして、
うん、
あの後ろ歓声あるじゃん。あれあのマイケル・ジャクソンのビデオから。あれを聞くとマイケルマイケルって言ってるから。
もうたけし今度からマイケルって呼ばない。そうなんだ。
でそれで、うん、あのナムコの、うん、ナムコの飛行機ゲームの曲を当てて、うん、壮大な感じで。
かなりね、あれ見たくなるもん。あれ
見たく、あれね、俺作ってね本編見たくなっちゃったもん。
そしてね、何がいいってね、昨日運が良かったのは、うん、あのね、箱がでかかった。
あ、そうだね、
うん、箱がでかくて、で、人もいっぱいいるっていうのは、ね、すごくね、
しかもさ、あの、うん、俺が、あの、広角カメラってやったら、まあ、言ったら箱が広く見えるカメラを使ったんですよ。
そうなんだ。
そうそう、なんかすっごいでっかいステージやってる。実際あの体育館ステージぐらいなんだけど、うん、すっごいでっかいステージやってる。ちょっと
そうなんですよ。でね、もうね、もうメンバー界隈ではね、うん、かなり話題にはなってるんです
よ。話題になってるよ。
もちろん。
全米のメンバーで。全米のメンバー5人ぐらいになるね。
かなりね、話題にはなってるんですが、まあ、実際ね、もうちょっと、なんていうんですか、僕のその、ツイッターのフォロワーの人とか、はい、ちょっと最近こう、ラジオでこう、仲良くなった人とか、
はいはい、
フォローしてくれてる人とかが、はい、最近一番気になる人たちみたいな、ショーを見てみたいっていう。
もうね、話題沸騰。
話題沸騰になってますよ、これは。
あ、
そうなんですよ。
まあ、実際はあれですからね。実際は限りなくふんどしを使いました。
そうね。
ゲイクラブの余興に近い感じの。
まあ、まあ、ビレッジピーポーですからね。いや、そうなんですよ。だから、まあ、で、あれでね、結構こうお客さんも湧いてくれてたので、
あ、そうそうそう、
結構いい絵が撮れました
ね。いや、あれね、お客さんも、うん、まあ、座ってはいるもの、うん、まあ、すごいノリノリしてくれたじゃないですか。
座りショーだったからね。
で、ノリノリしてくれるの前3列ぐらいなんですけど、正直照明の関係でね、うん、前3列しか光らないから。
あ、なるほどね。
あのね、手上げてない人が光らないっていう。
あ、
で、そこで横さーって流すと、うん、観客総立ちに見えるっていう。
なるほど、
ね、すごい映像のマジックですね。
すごいね。
で、
なんかさ、まあ、すごいね、あそこの新宿フェイスっていう場所、
うん、
PA さんとかすごいよくしてくれる。
ああ、なんか言うてましたね。うん、あれ、まあ、要はあれでしょ、正常、成城大学、
うん、
ダンスサークルクラブ、ジーニス御用達なんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、ずっとあそこでイベントやってる
んですよ。そうそうそう。で、人見知りクルーは毎回毎回マイク使ったりだとか、楽器使ったりとか、タップやるとかで、
うん、ダンスサークルなのでね。
そうそうそう。で、リハがね、うん、いろいろ注文が多いわけですよ。だからね、毎年ね、毎年出るたびにもう、PA の人から直接ね、たけしに電話来るっていう、ね。今年はどんな感じですかって
。今年はマイク何も使いません。
そうそうそう。
火とかはなしです
かぐらいね、ちゃんとやってくれるとこなんだけど、
通過だね。
そう。しかもほら、ダンスってさ、うん、もう、なんつうの、音を流してさ、垂れ流しじゃないですか。
まあそうですね、
結局。結局、PA さんとかが、仕事をする機会が少ないんですよ。
ああ、もう本当にもう、配線、スピーカー鳴らすっていう部分しかできないから。
うん、そうそうそうそう。
で、音止めたりとか、そこの学生の DJ さんがやるから。
そうそうそう。うん、だから、結構俺らがこう、いろいろこうやると、うん、結構ね、力を入れてやってくれるわけですよ。
ああ、もう PA しがいがあるわけ
ですね。そうそうそうそう、うん。その分でもね、すごくいいんですよね。
ああ、なるほど。うん、じゃあもうウィンウィンじゃない。
そうですよ。だから例えばさ、カッパちゃんがさ、
はい、
ソロで、やる部分とかあったじゃないですか。
あ、そうですね。
ああいう時もさ、言ってもないのにピンスポにやっぱ当てて。
言ってもないね。キュッとしまったピンスポ当たるから、ね。
あれもう、
あれもね、横から撮ってたんですよ。ステージの右にカッパちゃんがいて、左にスポットライトの光源があるってね、完全にディスイズイット。あれね、ジャケット写真になるんで。
あれもちょっと見せてもらいましたけど、昨日。いやあれはね、しかし黒シャチさんはあれですね、なんかこう、映像、まあ、あれですか、いろんなこう、エフェクトはかかってるものの、なんかこう映像の感じがまたかつてと、
かつてのうん、パソコンソフトでやった感がないでしょ、
うん、なんかネクストステージに行かれてますね。
そうそうそう、彼にもね、映像を作る会社に1年弱いますから、うん、もう
すごいなと思って、
ほとんど仕事してないんだけどね、映像の仕事は、
うん、
1回だけしかやってないんですけど、
ね、でもほら、昔もさ、ちょっとダンスを撮ってもらったことが
ありましたね、
ね、
新宿代々木のアマテラスか、代々木じゃない、
渋谷か、渋谷
のやつね、
そうそうそう、で、あそこで撮ってもらったのがありましたけど、なんか あの時からするとさらにまたなんか、
あの時からするとね、
うん、
あれも結構出てないメンバーから嫉妬されたという感じですけど、
そうそうそう、
あれも、うん、調べたら5年前でしたからね。
ああ、それはもうワクワクするもんね、
あれね、本当にあんなんか見たい感じする、
うん、
ただね、あれ一個ね、ちょっと俺、うん、昨日やっとけばよかったなと思う、うん、ずっと楽屋にいたじゃん、
うん、
楽屋で回してたりしたじゃん、
うん、
まあ、その日も使ってますけど、うん、楽屋でね、喧嘩してもらえばよかった、
うん、それはね、俺もね、うん、ちょっとね、
思
った
んですよ、ダ だおい、やめろってやめろってみたいな
喧嘩がなかったんだよね。
そう、喧嘩が欲しかったなと思ってあのアンビル見過ぎですけど
やっぱりね、でもね、あの、あなたのね、うん、あのおじさんライブムービーにはね、うん、喧嘩のシーンって必要なんだよね、うん、
そうね、一回こうね楽屋から出ていくみたいなね。
で最後4人手をつないで観客のカーテンコールに応えるっていうスローモーションで、
いやあれね、うん、泣くよあれ感動呼ぶよ、
うん、すげえなんか泣けそうな映画の横になったんだ
よね。そうそうそう、しかもね絶妙に俺らが売れてないってい
うのそうそうそうそうもう最初はあの、うん、ちょっとモノローグ風の入れてますけど字幕で、
うんうん、
かっこいいからね、
ぴったりくるんだよね、それがね
どんなに売れてなくても俺たちはやるみたいなそういうかっこいい入れてますから
、ね、そうそうそうそう、あれはね、まあ時間的にはそんなに、
あれはね、
うん、
一番時間かかったのは、
うん、
音、
うーん、
あれ音全部 YouTube から適当に拾ってきたやつなんですけど、
うん、
それも YouTube からちょっと音取るのが結構めんどくさいんで、いろいろと、
うん、
でそれが時間かかっただけで、うん、編集自体はね1時間半ぐらいもかかってないです、
うん、すごいね。
あれね意外とかあんでさ、あのフィルム風の絵柄になるじゃん、
うん、
あれもさなんか高いエフェクトとか使ってるんじゃなくて、
うん、
無料であんのよ、あれ。で無料でそのなんていうのぶっちゃけな話、あのムービーのとこにスイート適用してポチッと押せばもうあれになる、う
ん、いやでもさ、うん、でもさ、まあ、今日さ、まあ、アプリとかさパソコンとかのおかげでさ、うん、まあ、大体作れるじゃない、
うん、
作れるし、なんかまあいろんな人が上げたりするのまあ見ますけど、うん、あの感じ、あそこまでなんかこう、まあそれディレクション
あこれも売れ
るなすごい上げましたね
いやでもまあなんかね、それっぽく作るってのは割と簡単ですよ、なんでも、
うん、
あのリップスライムっぽくラップするとかさ、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、地面っぽく弾くとか、
いや
まあ割と簡単なんですよ、あれ、
まあね、
うん、そのこんな感じっていうのに寄せていけばいいだけだ
から、うんうん、まあある冷蔵庫の素材で料理を作るみたいなもんでしょうけど、
そう、まあまあ、でしかもなんか、うん、どっかで見たことある料理を作るみたいな、
うん、
やっぱ偉い人はそういう人はやっぱあれですよね、うん、なんかゼロから今だかつて見たことないものを作ります
ね。ああまあね、
今だかつてない手法で、
あ
れもなんか見たらその誰が見てもあこうやって作んねんなって分かるぐらいのやつなんで、
うーん、あそうなんだ、
そう、ただまあその いわゆるその基本の技なんで、
うん、
まあ、あの要は塩コショウを振って野菜炒めるっていう基本の技なんで、
うん、
まあ、そこまではちょっとレベル渡したので、まあ、あんな感じです。
うん、でも競技でもああいう感じの やつは結構普通に使われるわけでしょ。
うん、でもぶっちゃけた話、あの予告編とか、うん、あとは何だろう、スマホ、まあ、うちのゲーム会社とかは割と作るんだけど、スマホゲームのムービーとかあるじゃん、
うんうん、
なんかなんとかで敵を倒せババーンみたいな、
はいはい、
みたいなあるじゃん、はいはい、ああいうのとかは、
うん、
要は YouTube だけでのやつです、
うん、
でも割とね低予算作るんですよ、
うん、
そんなに予算かけないで、まあ、要はイコール時間もかけないでパッと作っちゃう、
うん、
でそのテキストとかもそのいちいちすごく手を入れたりしなくて、うん、割と、まあ、それっぽく見える、それっぽいテキストになる、
うん、
ちょっと バシッてかければもう一瞬でハリーポッター風の文字になるとかあるの、
はいはいはいはい、
でそういうのでやる感じ。
うーん、
本当に手間かけるのは、うん、アニメーションが入ってるやつと、あと、まあ、テレビで流すやつです
。
まあ、あれはね、だから、なんていうの、本ちゃんの映画の予告編未満、
うん、
テレビのテロップ入れる以上ぐらいの、
うん、
あのジャンルっての、特報とか
は。ああ、なるほどね、
うん。本当の映画の予告編、
うん、
例えばハリウッド映画で、
うん、
ハリウッドが、要は映画の特報とかでさ、
うん、
来年の秋ぐらいにこういう映画やるよってやつじゃなくて、
うん、
本当に今度やるよって言って、
うん、
逆に面白そうに思わせる予告編、
うん、
あれは予告編作る人がいる、うん、予告編屋さんだってのが映画のスタッフと別にいてやるんだけど、
あ、ね、う
ん、
まあ、ラジオとかもまあ割と
そうそう、でもなんかちょっとした特報でさ、
うん、
もうキャストが決まってちょっと何シーンか撮れたぐらいで作るやつ、
うん、
まだ編集も全然終わってないようなやつは割とね、うんうん、ささって作っちゃう。
あ、
まあ、2時間ってことはないけど、うん、もう今日みたいなノリで作っちゃう。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ僕らもそのラジオでさ、
うん、
イベント告知の CM とかを作ることが結構あるんですけど、
うん、
うん、だから
あの音のね、
音で、音だけで、うん、だから要はその例えばアーティストのサビから出して、うん、ナレーションをはめてみたいなことをするんですけど、
あ、はい、
まあ映像じゃない分ね、量は少ないじゃないですか、音だけだから。
まあまあまあまあ、
そうね、うん、 でもとは言ってもなんか結構時間かかるっちゃかかるんですけど、
そうだね、
うん、あれ映像でそれで1時間半で作ったっていうのはなかなかすごいなと思って、うん、
なかなかね、うん、面白いですああいう作り、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、僕的にはね基本的に練習なんですよ、
うん、
まあ、やっぱ仕事だけでやってたらあまりうまくならない、うん、こういう趣味で作っていかないとうまくはならない、
うんうん、まあそうですよね、だから特になんかこうたのた楽しんである程度作るっていう、
そうそうそう、それ重要、
ね、
うん、作って最後の方ちょっと面白くなってきた、
じゃないとやっぱ技術ってなかなか仕事っていうのがあるとね、どっかで
仕事でやってると結局割り当てられると何かしかできないから、ね、うん、仕事で完全に好きにやって楽しくできるってことは絶対ないから、
うん、
誰か金もらうわけだから金の分楽しくないんだよ絶
対、うん、十字架をね、そうそう、背負う感じがあるけど、
そう、何らかしらやらされてることに間違いない、
うん、
自分でやるんだったらお金いらないから、
うん、そうだよね、うん、もうあれで勝手にもう次あのロードトゥー埼玉スーパーアリーナをね作ってもらおうっていう、
ロードトゥ
ーあのもうたけしとねそういう話になってるから
ドキュメンタリーで君らを72時間ぐらいつけ回して撮るでしょ、俺の iPhone 破裂するギガバイトが破裂する
そうなんですよ、
おい、それやりましょう、うん、
まあね、各位私たちね、うん、今度とあるフェスに出るということで、
そうそう
そう、
今ちょっと言ってしまいましたけど
埼玉スーパーアリーナ出るっていうね、
金土屋二人組がなくて
そう、
誤解あるけど僕じゃなくて時藤さんと時藤さんの相方の武志くんの、
そうなんですよ、
人見知り来る二人組が、
そう、今度ね、うん、
プッチモニみたいな感じで
埼玉スーパーアリーナトイロっていうところに出るんですよ、ね、
埼玉スーパーアリーナの横
9月、
うん、東京ドームの売店みたいな感じ
いやいや
それはちっちゃくはないけど埼玉スーパーアリーナトイロっていうのがあって、
そうそうそう、
埼玉スーパーアリーナの横にちょっとなんか小ホールがあるのね、
そうそうそうそう、うん、まあ、言うても埼玉スーパーアリーナですから、
まあ言うても埼玉スーパーアリーナです
だってオファーが来た時に、うん、まあ、9月のね、25から27の3日間ぐらいやるんですけど、うん、まあ、僕はその26の水曜日出るんですが、うん、埼玉スーパーアリーナってオファー来た時にこう見たね、埼玉スーパーアリーナと思ってさ、
もうその時頭の中でうわーでかいお前で、うん、
ステージに立って、うん、しかもそのアリーナの横のさ、うん、横脇のモニターあるじゃない、
そこに
ライブハウスで
そこにドアップの顔が
映ってるっていう、うん、こうことを考えながら電車に乗って、やべえなついに来たかってさ全然心当たりねえのに埼玉アリーナ来たな
って騙されてね8割騙されてる感じだった
でよくよく見ると、うん、トイロっていうね、
トイロっていうのでまあ要はいろんな芸人さん
とか
パフォーマーを集めてやる、
割とね、まあ、僕らに近い人たち、
うん、まあ要はそこら辺を
うん、
アラビキ団みたいな感じです
まあそうですね、
ごちゃっと集めて出すみたいな、
う
ん、
っていうところでね、まあ何を隠そうね、普通にチケットピアとかから発売されてるっていうのは重要ですよね、
それ重要
ディスクガレージさんからこう
ネットで検索できるってこと
ね、そうそうそう、うん、っていうのがあって、まあでもねやっぱりこう皆さんもこうなかなかこう現金なものでね、ありがたいのか何なのか、埼玉スーパーアリーナなんすね次みたいな感じで言ってくる
あ、でも見せすぎ
てなかなかやっぱ
マジすぎ
やっぱこう名前って重要だなって思います、
ね、重要だね、だって俺もあなたのツイッターの告知見たときさ、
うん、
なんかマジでと思ったけどマジでと思ってググるまで、ググって、うん、そのトイロが分かるまで分かんない、
あ、
いや埼玉スーパーアリーナなんていうの、なんていうの、東京ドーム 2days みたいなやつさ、
うん、
埼玉スーパーアリーナトイロっていうイベント名だと思った、
あ、
そしたらトイロっていうあの施設の名前なんだ、
そうそうそう、うん、で一応フェイスの名前もね、ぐるぐるトイロ2015みたいな、
そうそう
そう、そういう名前なんですけどね、であれハッシュタグつけてるとなんかこうなんかなんだ二宮さん人見知りクルーのメンバーの奥さんがね、あ、とっくんすごいじゃんみたいなおめでとうみたいなコメントを寄せてくれてねちょっと恥ずかしくなったっけ
完全にあれだねもうあれじゃ君の田舎の方ではもう街を上げてわっしゃいわっしゃい凱旋時藤さんってなってるん
だよ、そうそうそう、
で君の お父さんがね、うん、宮崎民日新聞の取材を受けちゃったりするんで
この人みたいなねそうなんですよ、うん、まあね、
まあ、でも、うん、まあまあでもまあああいうイベントで声かかるって大したもんだと思います。
そうですね、面白いですよね、
うん、まあ、もう漫画だったらもうちょっと軽くヤングマガジン別冊に載るぐらいの感じ
が
ヤングマガジンではない別冊の
1年に3回くらい出る
スピンオフ系のね、
スピンオフ系のやつに乗るぐらいの感じだよ
ね、うん、そうそうそう、まあね、それもなんかこうイベントを見てて、僕らが下北で出たショーを見てて、うん、なんかぜひ出てもらいたいっていうお声をいただいて、まあ、ちょっと
ロベルト本郷みたいなグラサングラサンかけて腕組んで見てるやつね、
そうそうそう
で時々メモ取りながら見てる
結局だからその人と俺会ってないんですよ。
あ、怖いね。
そう、メールだけで、
あの乗る前500枚とか言われるじゃない
いやいやいやいや、
乗る前500、はい、チケットが1枚4万2000円ですねそれ500枚お願いしますね。
あながちメンバーに5枚ずつ買えって言ってたのが嘘じゃないっていう、 そう
あり得るよ、怖いよ
あ、でもね、そこら辺のね、やり取りはしてない、してないっていうか、あの、なんていうの、細かいやり取りは一応してるっちゃしてるんだけど、うん、そこは言われてないんだけど、言われてないから怖いのか
言われてないから怖い当日言われる可能性あるから
あれーっつって、
うん、じゃあ終わりましたんで、じゃあノルマの分みたいないやでもね、あるんだね、うん、その、 あの結構大きい、
うん、
だから劇団つ
う
か、
うんうんうん、
あの芝居、
うん、
芝居とかで、それはそのだからあの主演とかは、うん、あのもう有名テレビに出るような人が出てる、
うん、まあヘッドライナー的な、
そうそう、うん、出てて、
うん、
でまあ、そこにいわゆる劇団員クラス、
うん、
劇団員クラスが、
うん、
まあ例えば10人とか出るわけ、
うん、
で10人とか出るじゃん、
うん、
でオーディション行くじゃん、
うん、
でオーディションで最初に聞かれるのが、
うん、
何枚売れますって
へ
ー全然あるんだってそれ。あのいや僕は昔あの同居人と、
うん、
同居人がその劇団の人だったじゃないですか、うん、まあその人の話では聞いたことないんだけど、
うん、
でもそんなん全然ある話っていうのは聞いたこと
ない。あ、まあでもそれ言うと結構ダンス業界とかは、
うん、
そこは闇の部分で全然ありますよ。
全然あるでしょ、
うん、だから要はほらチッタとかさ、あのクラスでイベント打つんだけど、
うん、
空席にならないんですよ絶対に。
そうそうそうそう、
でダンスとかさ場所探してるから出たいのは出たいし、
そうそうそうそう、であのチッタでやったっていう、
うん、やりたいじゃね。
あの、そうそうそう、
でほらダンスチームとかさ5人とかそこらいるじゃん、で、うん、1人当たり5枚とかノルマ課されて、うん、巻くみたいな。
あ、そうそう、ね、あの俺さ、うん、昔さミクシーでさ、
うん、
やってたじゃん、
うん、
ミクシーにさあのプロフィールの辺にさ DJ って書いてたじゃんDJ じゃないけど DJ って書いてた、
書いてたの、
うん、あのメール、うん、ミクシーでメール来て、うん、赤坂ブリッツでやりませんかって言われて、やらないし俺 DJ じゃねえしと
てかなんでそれ赤坂ブリッツのオファーなの。
いやだから、うん、同じ組でしょ、
赤坂
ブリッツでそのイベントやってあの DJ やってるってこうちょっと引っ掛けてみたいな、痛々しい、まあ、引っ掛かるやつはいるでしょうね。
なるほどね、
うん、
いやいや、そうそうそうそう、だから絶対チケットは売れるし赤字にもならないっていうね、
まあ、そこちょっとあのノルマ言うたらあれですけど確認しておいた方がいいですね。ノルマないですよね
ねっ て、ね、
うん、言わないイコールないではないから、
まあね、
まあ、あのノルマは結構あの常識で常識の範囲であるんでとか、
うん、
もうなんかあと引けないところで言われるところってあるから
さ、まあね、
あのよくあれあの包茎手術あるじゃないですか、話があるけど、
うん、
あの包茎手術のさ、うん、えぐいところは、
うん、
あのもう手術台の上で、
うん、
さあ今からやりますってことで、あのこんだけかかるんでつって、あ100万近いみたいな、
あ結構安くでできるイメージだけど、そうでもないんだ。
いやだから安く、あの包茎手術って本当は保険効くのよ、
うん、
保険機関からまともに病院行けば普通にできるんだよ、
うん、
できるんだけど、その、うん、なんとかクリニックみたいなさ、
うん、
でちょっと詐欺っぽいとこ行くと、
うん、
あのなんかそういうことあるらしい。
マジ、
うん、
皮1枚100万円みたいなと
こだから、ね、あのまあ基本的には世の中、うん、まあその儲け話を人に持ってく人はいないんですよ。
あ、なるほどね、なるほどね、
うん、でまあどうにかして他人から金むしり取ろうとしてる人ばっかりなんで、
うん、
まあ、そういうのは気をつけた方がいいです。
なるほどね、
うん、
まあニュルッと聞いといた方がいいって
ニュルッと聞いといた方がいいです、そこの返事がなかったらちょっと怖いです。
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、
最後9月直前になって練習どころじゃないみたいなね人お願い来てお願いお願いお願いお願いっつって
この間ノルマが部屋に段ボールに入った CD が1000万円みたいな、まあ、あのアイドルとかもね、うん、まあ、ありますからね。
まあそうですよ
ね、アイドル養成っつってアイドル契約できましたとか言って、
うん、
でじゃあ CD1000 万円手売りでっつって、
あ
買い取りでっつって、
はいはい、
誰もが通る道なんでっつって、
うん、
全然ありますから、
うん、やばい、もう俺そんなことよりもなんか物販作ろうかなぐらい考えてましたけどね
あのね、うん、ちょろいかも
ちょろい、やばいね、
滝藤さんちょろ
いやばいね、
うん、
そうですか、そうですか、
はい、まあ、
そんなわけでね、
そんなわけでね、
ちょっと何かと面白くなってきたという、いうことで、
まあ、ちなみに話変わりますけど、うんうん、全然話変わっていいですか、
ね、あ、全然いいですよ、
あの僕ね、うん、ついに飛行機童貞してるんですよ、
あ
ー、そう、
なんか言ってましたね、
7月にね、夏休みにちょっと取りまして、
うん、はいはいはい、
4日間ほどオーストラリアに行ってきます、
お、
で僕昔このラジオで何回も言ってるけど、
うん、
飛行機なんて飛ぶわけないじゃないですか。あのでかい鉄の塊が飛ぶなんて嘘じゃないですか。
黒崎さん、ね、飛行機嫌いで有名ですからね。
飛ぶわけないもん。あんなもん飛ばないもんだから。アパート3個分ぐらいあるやつさ。あの、翼つけてから、はい、飛びますって。
オーストラリアってどんぐらいかかるのあれ。
8時間。
8時間
だ。いや、だから、まあ、距離的には、うん、まあ、なんぼエコノミーといえど、
うん、
まあ、高速バスで大阪って感じです、
うん、
な感じなんでそんなきつくないですけど、うん、まあ僕に飛行機怖いんですよ、
うん、
まあ、なんで行くかというとあの友達の結婚式で行くんですけど、
うんうんうん、
まあ、その結婚式もちょっと後から全貌を聞いたらね、うん、あのその俺オーストラリア行かないかっていう話になった俺ら友達4人、まあ、高校からの友達なんですけど、
うんうん、
4人とあのそいつの両親しか来ないってそれは結婚式というのかみたいな、
すごいあの内々ですね、
内々ですね、で、うん、まあ、なんかあのいろいろとあの向こうの家との調整が取れてない状態の結婚らしいので
なるほど、
うん、なかなかロックな感じです、
あ、じゃあ相方さんの親は来ない、
相方さんの親は来ない、
それ何旅行、ただの
ただの旅行の可能性が高いです
ね、あ、すごいね、
すごいね、働いてなくてもオーストラリアで結婚式がやれるんだなと、
あ、その方は働いていらっしゃる、
あ、まあ現在働いてないと思われますけど、
あ、グレーな、
うん、グレーな、まあ限りなく黒に近いグレーですけど、
で黒沢さんと同級生、
同級生
でも、
まあ、あと20代のほぼ全て遊び尽くしたぐらいの感じなんです、
なるほどね、
でまあ、 あのぶちゃけ話、そのまあ、あの高校の時の友達4人で行くんですけど、高校の時って4人友達で泊まりがけで旅行行くなんてもうないんですよ多分、
うん、
でまあ今 そいつが結婚するのと一人だけ結婚してるんですけど、
うん、
まあ、俺ともう一人はあの未婚なんですよ、
うん、
で考えると、
うん、
まあ無理だなと、で全員そのあの、まあ、僕もそんなにまともとは言えないですけど、まともな仕事ではなくて、
うん、
あのまともなって言ったら変だから、あの月金の仕事じゃないんですよ、
うんうん、
で休みもバラバラなんで、
うん、
あのまあ合わせて取るんで、まあ不可能なんで、まあ、4日間旅行で、まあだから行っとこうかなと、
まあね、
まあ、これで行かなかったら俺一生本当に飛行機乗らねえなと思った、
うん、
まあ一応でも船は調べましたけどね船なかったですね、
船ってね、
オーストラリアの船多分ね、うん、1週間ぐらいかかると思うんですけどあの小笠原ですら2泊3日ぐらいかかるんで
そうだよねやばい、もうかなり金かかりそうだしね、飛行機の方が、
いやでもね、意外と安かったですよ、往復でホテル代込み、
うん、
でちょっとあの一番最低じゃないクラスのホテル、
うん、
ちょっとまあ松竹梅で行ったら竹ぐらい、
うんうん、
ホテルでそれで、うん、まああの込み込み9万円弱ぐらい、
うん、面白いドキュメンタリー撮れそうですね、
いやー撮れそうだしね、うん、まああとね、そこに最後あの俺の背中を押したのはカジノだねオーストラリアのケアンズにはカジノがあるという情報みたいな行くかと思って
それは面白そうだね、
まあ、まあ、なんならベガスにしてほしかったんですけど、
どうせ行くなら
どうせ行くなら、まあ、ベガス直行便ないんであのロサンゼルス経由だっていろいろめ
ん
どくさい
ん
ですけど、
うんうんうん、
ベガスだったらねあのホテル代安いんですよ、
う
ん、そこは結構、
あ、そうなんだ、
ベガスはホテル代結構な綺麗なホテルでも1日100ドルとかで済むんで、あのただし、
うん、
まあそ、まあ、ホテルイコールカジノなんで近い、でそこでまあ儲けるみたいな、 あとショーとかねあるから、
まあそこら辺も含めて、
まあ、あのベガスはそういうビジネスモデルなんだけど、
うん、泊まりやすくしといてっていうね、そう
そ
う、うん、
ただケアンズ行く、ケアンズっていうのはグレートバリアリーフと言われるあのサンゴ礁の、うん、でケアンズオーストラリア言うても、
うん、
かなり北の方なんですよ、
うん、
まあ、要は赤道に近いんで、
うん、
日本で言ったら沖縄より南なんですよ、
うん、
相当赤道に近いんで、
うん、
あのなんですけど南半球なんですよね、
うん、
7月じゃないですか、
うん、
真冬なんですよ、
ああそうか、
ただ真冬といえど、
うん、
まあ気温は19度から27度ぐらい、
うん、
まあ、だからまあ初夏のちょっと暖かいぐらいかな、
はいはいはい、
でまあ雨季じゃなくて寒気らしいので、
うん、
まあ天気はいいだろうし、
うん、
ただまあ真冬
そうなんだ、
で、まあ、一応ね海にも入れるらしいです、
うん、
まあ、ちょっと寒い、あ、ちょっとあの海から上がると肌寒いぐらい、 まあ、だから本当5月とか9月の海です。
はいはいはいはい、
クラゲはいないだろうし、
でもちょっと楽しそうですね。
まあまあまあまあ、まあうん、でも言ったらもう実質向こうに2日半ぐらいしかいないので、
うん、
まあまあまあまあ
まあまあちょっと体調整えてっていう感じだよね。
ほんとそう、
うん、
俺向こうでさ、
うん、
痛風になったらどうしよう。
そうだよね、
あの飛行機乗れないあるからね。
そうだよね、
うん、
なぜか黒シャツ1週間滞在みたいな、
1週間滞在
一人新婚旅行みたいな、
あるね、あのカジノで当てないと帰れないみたいな。
そうだよね、
うん、さやがあるからね、そこは気をつけてきて、割とギリギリの金で行くんで。
ああ珍道中、
うん、いやだいぶ珍道中になる感じですね。
もう最初で、予定では最初で最後に飛行機、
予定では最初で最後に行きたいですね。あの飛行機のね往復があるってのはそれで、あ2回乗るんやと思って、16時間精神耐えられるかなと思って。
うん、
いや僕さあのドキュメンタリー好きじゃないですか、
はいはいはい、
あの飛行機墜落検証ドキュメンタリーシリーズのメーデーっていうやつがあるんですよ、
うん、
ナショナルジオグラフィックかなんかでやってる、
うん、
あのそれをね、うん、僕あのほぼ全部見まして、シーズン6まで全部見まして、あのもう飛行機がどう落ちるかよく知ってるんですよ。あんなもんバンバン落ちますから、いやまあそれで欲しいなったらまああの例のあの人見知りクルム映画の未完ということで、うん、遺作に黒シャチの遺作になる、あの後引き継いで何か3年後ぐらいに作成させてください。
そうね、
うん、
あの予告編だけで終わっちゃうっていう、
うん、あの後さあれでしょ、だってあの実家帰るときバンバン飛行機乗るんでしょ、
はい、
うん、なんか怖くないですか。
いやだから俺は毎回飛行機乗るときは、心の中で、
うん、
あのみんなにさよならって乗ってるよ。
おー、
うん、
ワンチャンワンチャンって、うん、
あのね、もともと俺もすごい飛行機怖かったから、うん、やっぱりもともと高いとこも嫌いだし、
うん、
飛行機は嫌いだったけど、さすがにあそこまで乗るとだいぶ慣れましたね。
あーっていうね、
うん、
まあ周りのやつはねみんな海外行ってんの、
うん、
社員旅行とか、
うんうん、
ワイハーとか行って、
うんうん、
いやー慣れる気がしない。
あのね、初めてハワイ行った時にめちゃめちゃ揺れたことがあって、
あ
なんかちょっとランキリオンの近く通ってますみたいで、うん、もうね、なんつうの、 2,3 メートルぐらいこう車体、飛行機機体が下に落ちるみたいな、
うん、
あれは怖いですね、揺れながらガクーンってうわー
いや、それはね、俺逆に平気なんや、あの、
うん、
まあ揺れるやろっていう
か、うん、
ちょっとまあバイクでも横に揺れるわけですから、ただその機長が、
うん、
お客様にお知らせがあります、
うん、
ごめんなさいみたいなそういうのがあったら嫌じゃないですか、
うん、
そういう状況になったら怖いです
ね。あそういう時はもうでもねって感じだよね、
うん、
想像は絶するけど、
うん、
まあ難しいよね。
まあ、あともう一つ問題があってね、
うん、
まあ普通にその飛行機のチケットとか取るのはその新郎に任したんですよ、
うん、
そいつが企画してる旅行なんで、
うん、
なんかパックみたいなのって、
うん、
でそいつにお願いしたら、
うん、
みんなちょっと3000円追加料金かかっちゃったけど並び席取ったよとか言って、
うん、
バカかと何が悲しくて36度おっさんがさあの4人で旅行行くのに並び席取らなあかんねんエコノミーでと。しかもさ、まあ僕ご存知の通り大柄じゃないですか、90キロの、あの120キロの大柄が2人いるんで
他に、
うん、誰かは出るに挟まれるってことでレアとかに今すごい揉めてるんだ。120キロ2人多分並べないんで、
うん、
120キロ俺120キロあの痩せが1人ガリがいるんで、
うん、
っていう風になって俺ね120キロ挟まれる可能性極めて高い。
やばいね。
その場合はあれだよ、うん、墜落した時はクッションにさせてもらうよみたいな。
でもそんだけ太ってれば、
うん、
多少あれじゃない、あの飛行機会社もこう配置考えるんじゃないの。
いやあるらしいね、うん、なんか調布飛行場ってあるじゃないですか、
うんうん、
調布にちっちゃい空港ある、
うん、
あそこからその神津島に出てるちっちゃい飛行機あって、
はいはいはい、
あの椅子が2列しかない飛行機があるんだけど、
うん、
あのデブ乗ると全然そのちょっと左行っちゃうよね、
うん、
バランス扱いされるらしい。
あそうだよね、うん、あるよね絶対。
ちょっとあの後ろの方前に来ていただいてみたいな、おあの大柄バランシングあるらしい。
そうだよね、
うん、
だって120キロが2人でしょ、
うん、
そしたらもうそれだけで240で黒写真ならね、
軽自動車ならウィリーしますからチョロキューみたいな感じ後部座席乗せたらウイルスの重さですからね。
それ面白いな座ってる絵。
いやでそのデブに挟まれて8時間かっていうのもちょっと、
120キロ黒シャチ痩せ120キロっていうのもありえるわけだからね、うん、
であとさ、ほら、うん、あのタイムリーなことにこの間さ、
うん、
あのトヨタの役員の外人の女がさ、
うん、
なんか鎮痛剤だけど麻薬みたいなやつをさ、
うん、
あの輸入して捕まったじゃないですか。
そんなことあった。
あのトヨタの役員の人がその小包に、
うん、
あの品名ネックレスってなってたんだけど、うん、おもちゃのネックレスがあってその一番下のとこに薬が落とされてて、それはその鎮痛剤なんだけど、
うん、
今もうちょっと麻薬チックな効果あって、
うん、
アメリカとかではその処方すればくれるんだけど、
うん、
その未処方でそのちょっとヘロインもどきで飲む人が増えてて問題になってるってやつ。
あ、そうなんだ。
でそれをその、うん、あの輸入してて、
うん、
まあ、鎮痛のためにとかあの言ってるんですけど、
うん、
まあ、鎮痛のためにであの悪いとは知りませんでしただったら、
うん、
まあネックレスの下に入れないよねって、
うんうんうん、
そしてそのネックレスおもちゃだったっていう、
うん、
あもう真っ黒
真っ黒ですね
多分。いやね、そうそう、でそれで、うん、その事件あったじゃないですか、
うん、
で僕痛風じゃないですか、
うん、
向こうで変に鎮痛剤飲んでなんかそれが帰ってきたら大変なことが困るじゃんと思って。
そうだね、
そう、だからね、ちょっとその辺調べて、
うん、
日本で僕6000円とか飲んでるけど大丈夫なのかとかいろいろ調べないといけない。
あ、そうか、そういうハードルというかあるんだね。そうそう、
いや本当向こうで痛風になった日にはね、
そうだよね、
しかもあの向こうでかなりはしゃぐと思われるんで、
うん、
あのはしゃいだ時痛風になる可能性は極めて高い。
黒写真ライフ、
あのとりあえずあの調べてあの医者にかかる時に痛風のことはゴートって言えば通じるってことが分かってるから。
ああ、なるほどね。
うん、I am ゴートって言えばね、 I am ゴート、レッグペインって言えばね、多分通じると思う。
なるほど、
まあ、一応幸いにして英語の国ですから、
うん、
英語だったらちょっとフィーリングでいきますし、あのケアンズはあの向こうのハワイみたいなことなんで、
うん、
日本語もありかし通じるらしいんで、
うん、
まあ、なんとかなるでしょ
う。そうですね、
うん、
まあ英語であればね、あの単語の、まあ、大阪のおばちゃんスタイルで、
そうそう、あの、うん、ベトナム、うん、あのベトナム1回20ドルスタイルでいけばね、
そうですいけるんじゃないですかね。それいつですか。
それがね、7月の11日
と直近ですね。
だってさ、6月の10日ぐらいにさ、
うん、
オーストラリア行くけど来るって言われて、
あ、そんなレベルなんだ。
いや、そんなレみんなそれは突っ込んだけど、
うん、
あと1ヶ月で休みを取ればみたいな。僕は割と自由自在なんで夏休みそこに取りましたけど、
あ、そうか、だからそう、来あの7月取るって言ってたんだね。
そうそうそう、そうまあ、いつかある、休みの時は2日そこでやってて、
結構ね、普通なんかそのぐらいの話だったらね、なんか10月とか結構先の話のイメージありますけど、
うん、
そうですか、
まあ、というような感じでした。
ちょっとその時のね、チンドチの話はまた、
はい、
聞かせていただければと思います。
じゃあ、この辺でよろし
く、はい、
じゃあお送りしましたのはクルシャッチョ
T3000 の
年間52ラインニュースでした。
イエイ。